栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は那須赤十字病院外科五十嵐隆弘先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
那須赤十字病院外科の五十嵐です。よろしくお願いします。
今週は胃がんについての話題です。胃がんというと、がんの中でも非常にポピュラーながんというふうなイメージがあるんですが、この胃がんの原因について教えてください。
はい。まず広く知られていることとしまして、ヘリコバクターピロリと呼ばれるピロリ菌による感染、これが今最も注目されております。ピロリ菌の感染に関しましては、現在一次除菌、二次除菌、ピロリ菌の除菌治療によってピロリ菌を治療することで、がんの発生を予防するんです。発症率を下げるといったことが言われております。他には食生活に関しましては、古くから北日本などでは塩分の摂取過剰による胃がんのリスクが高まるといったことが言われておりました。その他にも喫煙、運動不足などといったことが考えられております。
塩分というと、栃木県民は塩分をたくさん取りすぎるなんてよく言われてますけれども、そういう影響もあるんでしょうかね。
私も塩分は好きなのですけれども、やはり食生活に関しては塩分は胃がんのリスクを高めるということにも少し注意する必要があるかと思います。
なるほど。日本の胃がんの罹患率についてはいかがでしょうか。
はい。胃がんに関しましては、がん種さまざまながんがございますけれども、その中では全体としまして、3番目に多いがん種ということになっております。男性女性それぞれで見ますと、男性は4位、女性は4位、このような順番になっています。死亡率に関しましても、全体数の中でがん種の中で3番目になりますね。男性の方が若干罹患率、死亡率高くなっております。男性で3位、女性では3位、このような順になっております。
胃がんの治療にはどんな方法がありますか。
はい。まず胃がんの治療としまして、がんのまず進み具合によって治療方針を考える必要があります。早期がんで見つかった場合、がんは粘膜の胃の内部から生じてきますが、これがだんだん進行してきますと、粘膜下層と呼ばれる、リンパ流、血流などの組織液のネットワークにがんが及んできます。さらに進んできますと、その外側にある筋層、小膜、その部分まで進んでいきますと、がんの転移の可能性が生じてきてしまいます。早期がん、粘膜にとどまっている限りは転移を起こす可能性はほぼないと考えられておりますので、部分的な粘膜を切除するということで根治性を確保することが可能と考えられます。従いまして、早期がんに対する一般的な治療としましては、内視鏡的治療、粘膜下層剥離術などいった治療が第一選択となります。
確かに胃カメラなどで切除するというのは時々聞きますものね。
そうですね。胃カメラで治療する限りはお腹を開けて手術する、そういった必要性がなければ胃を切る必要もない。従いまして、術後には術前とほぼ同様の食事生活を維持することが可能となりますので、早期の治療開始が非常に大事であると考えております。
なるほど。検査の重要性というのがそういうところからも伝わります。
そうですね。
はい。胃がんの術後のお食事、また生活はどんなふうになるんでしょうか。
はい。先ほど内視鏡治療の話を申し上げましたけれども、内視鏡の場合には、術後は潰瘍ができた状態になりますので、しばらくは安静が必要になりますけれども、ある程度安定してくると食事は元のように食べることが可能になってくると思います。一方で進んでおりますと、やはり胃を根治を目指すということを考える場合には、胃を切除する、この場合には転移を生じている可能性のあるリンパ節も切除することが必要になります。この場合、多くの場合、胃を半分以上切除することになりますので、胃の容積が少なくなってしまいます。胃の容積が少なくなりました分は、どうしても一度に食べる量が減ってしまいます。あるいは食べた後に食事が胃袋に停滞する、あるいは胃袋からスムーズに腸の方に流れてしまうために、これに伴ういろいろな症状も考えられますので、食事に関しては一度に食べられない分は量を少なくする、ゆっくり食べる、で小分けに回数を増やすなどの食事に関する工夫が必要となってきます。
そういう方というのは、こう将来的に普通の生活ができるんでしょうか。
胃袋が小さくなりまして、やはりこれに伴って体重も落ちる方が多いです。体重落ちない方もいらっしゃるのですけれども、半分以上切った場合ですと体重は1割ぐらい落ちることが多いです。 あるいは病気の進行度によっては全摘、胃袋をすべて取る、このような手術を受ける方ですと2割ぐらい体重が落ちることがあります。のでその分やはり体力は落ちることが多いと言えます。これをできるだけ体力低下を予防することに、術後のリハビリ、こういったことを頑張り、それで元の体力に戻すように努めていただくことにより、ある程度元に近い生活が可能になると思います。
はい、私も友人でいますけれども、全摘で見た目には普通の生活に戻っているように思いますけれども、ご本人的にはちょっと体がつらかったりするのかもしれませんね。
袋で食事を食べづらくなることの他にも、やはり微量元素、鉄分であったりカルシウムであったり、こういったものの吸収が落ちるということも言われております。ので、まあ、そういったいろんなバランスを含めて術後の栄養摂取を工夫して行っていく、あとは体力を維持することに努めることが大事だと考えますね。
なるほど、はい、胃がんの早期発見、予防のためにできることはありますか？
はい、先ほど申し上げました通り、早期に発見することは非常に大事だと思います。胃の検査に関しましては、胃カメラ、バリウムの検査、さまざまな検査がございますが、広くやっぱり進められているのは内視鏡の検査だと思います。内視鏡で直接胃の内容を観察することによって、早期のうちに病気を見つけ出す、これによって治療に結びつける、これが何より大事だと思います。
はい、私も毎年人間ドックを受診して胃カメラをやるようにしました。そういうお年頃なのかなと思っております。
内視鏡検査はやはりまあ楽な検査ではないかもしれませんけれども、検査により問題がないことで安心にもつながりますし、より長生きということを考えますと、やはりぜひ受けていただきたい検査だと思います。
はい、今週は那須赤十字病院外科、五十嵐貴博先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ、教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。